詩編の24編。いつものように私が奇数節をお読みしますので、偶数節を皆さんで声を合わせてお読みください。詩編の24編。ダビデの賛歌。地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。誰が主の山に登り得ようか、誰がその聖なるところに立ち得ようか。その人は主から祝福を受け、その救いの神から義を受ける。門よ、お前たちの頭をあげよ。永遠の豊、あがれ。栄光の王が入ってこられる。門よ、お前たちの頭をあげよ。永遠の豊、あがれ。栄光の王が入ってこられる。詩編の24編では、その、主の山に、またその聖なる、場所に、誰が入り得ようかって、誰が登っていくことができるだろうかって、そこに誰が入っていくことができるだろうかっていうことから始まっています。で、7節から10節までっていうのは、まあ、そのが1節から6節までですけど、7節から10節までの間っていうのは、その王が、まあ、イエス・キリストのことですね。イエス・キリストがその栄光の王が、また強く力ある主で、戦いに力ある主、そして万軍の主、栄光の王。このイエス・キリストがその入っていかれるって、そこに誰が登り得ようかって、誰がそこに入り得ようか。そういう詩編ですよ。で、誰が入れるかというと、誰がその聖なるところに立ち得るかというと、もちろんこの栄光の王、王の王であり、主の主であるイエス・キリストは入れますけども。4節、5節、6節。そこにも、この王と一緒に、神の山に登って、そして聖なるところに立つことのできる人々のことが書いてあります。手が清く心が清らかなもの、その魂を虚しいことに向けず、欺き、誓わなかった人。私はこの人ですって言えますか？心から。私は全く自信がありません。私の手は清くないんですよ。ちゃんと洗ってますよ。トイレ行ったら手洗いますよ、ちゃんと。そういう話じゃないです。神の基準に照らし合わせて、私がのその手の技というのは、どこまで清いかという話です。私の心というのは、その神からしてどれだけ清いかという話です。私の魂が、その自分のなんか自分の好きなことばっかりっていうその虚しいことに向け続ける。そういう状態かそういう状態じゃないかという話です。私の手も、私の心も、私の魂も。もうね、ふさわしくないんですよ。残念ながら。でもそういう人は主から祝福を受け、その救いの神から義を受けるって。私はふさわしくないんだけども、神の山に登って、そしてその聖なるところに立ち得る、それにふさわしい資格のないものなんですけども。でも、その救いの神から義を受けるっていうところでちょっとピンとくるんですよ。私は、その行いにおいては、神の前に正しい義と認められることはないんですけども。永遠に。でも聖書によると、神は私のことを愛して、私の罪を、あがなって、イエス・キリストというご自分の御子を、その生贄としてね。そして私のすべての罪をこのイエス・キリストに負わせることで、私はあがなわれたんですよ。悪いものからこの買い取られたんですよ。そしてそれを信じるんであれば、その信仰が、神に義と認められるって。神に正しいって言われるって。あれって。もし私の行いが正しくなかったとしても、私が完璧で神の道を歩んでなかったとしても、もし私がイエス・キリストのことを信じるのであれば、その信仰が私を、その信仰によって神が私を正しいって、 義と認めてくださるのであれば、この救いの神から義を受けるという。この四節にある心、手が清く心が清らかで、その魂を虚しいことに向けず、欺き誓わなかった人に、私は数えられるんです。私の清くない手、清らかでない心、虚しいことにばっかり心、その魂を向けるその魂。それ全部、イエス・キリストが全部追われて、全部それを清めてくださったんですよ。だから、大丈夫なんですよ。そこに留まり続けるのであれば。だから私は大丈夫なんだって。イエス・キリストが、私の罪も全部負ってくれたからって。そこに、それを信じ続けるのであれば、神は私を正しいって、義と認めるって。で、その、救いの神から義を受けるんですよ。どうやって、イエス・キリストを信じることによってですよ。行いじゃないんですよ。これこそ、神を求める者の一族。あなたの、御顔を慕い求める人々、ヤコブである。ヤコブというのは、アブラハム、イサク、ヤコブという。創世記に出てくるあのヤコブです。でもヤコブは、その野木の私で、その神の使いと相撲を取りました。まあ、相撲っていうのは、本当に残ったっていう相撲じゃないんですけど。で、それで、その、お前はもうこれからヤコブって自分の名前、ヤコブっていうのはヒールキャッチャーっていう。そういう、かかとを掴んで生まれてきたんですからね。ヤコブさんっていうのは。だその名前ではなくて、あなたの名前はこれからイスラエルとなるって。それはあなたは神と戦って勝ったからだって。で、つまり、その、ヤコブはこう言ったんですよ。創世記には書いてないんですけど、ホセアには、それは、ヤコブは泣いて願ったって。祝福を。私はあなたを去らせませんって。私を祝福してくださるまではって言ったんですよ。ヤコブ。そして泣いて願ったんですよ。だから、こう、力強く残ったとかって言いながら、おお、俺は強いぞとか、絶対にあなたのこと話さないからねって祝福しないと私話さないから、許さないからとか、そうやって神よりも自分が強いわけじゃないんですよ。自分が弱いこと分かってるんですよ。でも、もうどうにかして神に祝福してもらいたくて、もう必死こいて泣いてるんですよ。それがヤコブですよ。あのヤコブの私での。それに神は答えたんですよ。分かったって。だから、ヤコブ、またイスラエルというのはどういう者たちかというと、その、神に祝福してほしくて、神を求めて、その自分の弱さを認めて、神に祝福してくださいって、その神が祝福してくださるまで低くされて低くされて、助けてくださいというふうに言って、神から良くしてもらう。これの、そのサイクルの中にいる人たちですよ。だから神に祝福を求めて、まあ、勝つというか、勝つっていうのは、結局その神が祝福してくださるんですけど。神から祝福をいただくには、私たち低くされる必要があるんですよ。神に負けるから神に勝つんですよ。意味わかりますか？神の前に降参しないと、神から良いものを受けることができないんですよ。逆に言うと、神、私は降参すると、神から良いものを受けることができるんですよ。あなたは私のことを祝福しないと承知しないからとか、そうなったら絶対に祝福されないんですよ。私は確かに祝福、あなたの祝福に値しないって。それを受けるにふさわしくないって。でもあなたは恵み深い方だって聞いたって。良いものを受けるにふさわしくないものに良いものを与えてくださる方だって私は聞いたって。そのことを信じます。だからこんなふさわしくない私をどうぞ憐れんで私に恵みを施してくださいって。そしたら神はその低いところに恵みは流れるんですよ。水が高いところから下に流れていくみたいに。高い、プライド高いもので私を祝福しろよ、ほら、とか。これもやったじゃないか、あれもやったじゃないか、神よ、って。それなのにこんな変なことを起こすのかよ、俺によ、みたいな。いつまで経ってもその祝福、その恵みというのはうまく流れていかないんですよ。それがイスラエルですよ。だからパウロが言うように私たちも、その神を求める人たち、神を求める者の一族、神の御顔を慕い求める、その人々の中に、私たちも日本人ですけども、イスラエルの中に加えられてるんですよ。そして、7節から10節にあるみたいに、栄光の王であるイエス・キリストが、その、神の国に入っていくときに、私たちを連れて、私たちが後ろについていけるんですよ。この王のもとに、王と共に。こんなふさわしくない私だけども、手も清くないし、心も清くないし、魂も、虚しいことばっかりに向いてるのに、でも神がその私を、清め、イエス・キリストが私を清めて、また聖霊が私に力を与えて、そして、この地上でも、永遠に向かって、 手を清くするように、心が清らかになるように、魂をその虚しいことじゃなくて意味あるその神のところに向けるようにって変えてくださるんですよ。徐々に徐々に。そうやって私たち永遠の世界に行くんですよね、一緒に。そしていつか、この王の王である、主の主である、万軍の主であるイエス・キリストと共に、この永遠の世界に入っていくんですよ。期待しましょう。